メイド FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの町下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はですね、目の前に職場から2人のイケメンを連れてまいりました。では自己紹介をお願いいたします。
はい、訪問看護ステーションソレイユで訪問リハビリに携わっております理学療法士の稲垣です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ようこそいらっしゃいませ。初参加ね。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、指定居宅介護支援事業所菜の花の管理者をしております主任ケアマネージャーの寺島です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、あの2人ともですね、あの本当に今油が乗り切って仕事盛りの2人に来ていただいたんですけども、普段の仕事について、お話ししていただきたいと思います。じゃあ稲垣さんからお願いいたします。
はい、私はですね、あのソレイユの方で、訪問リハビリに携わっているんですが、訪問リハビリってとはですね、病気や怪我で障害を負った方のご自宅にお伺いして、生活を再構築するという、そういった業務に就かせていただいております。できなくなってしまったことをですね、どうしたらできるようになるのか、また残された能力をですね、実際の生活に生かすにはどうしたらいいのか、そういった視点を持ちながらですね、生活の改善に向けて日々支援しております。で、在宅はですね、あの訪問リハビリ以外も、ケアマネージャーさんだったりとか、他の事業所の、職種の方、看護師さん、ヘルパーさん、そういった方々もあの介入しているんですが、そういった支援者とも共通の目標を持ちながらですね、連携を図りながら支援する、そういったところも取り組みを頑張っております。はい、そういった業務を毎日しております。は
い、ありがとうございます。患者さんの動きの改善、
動きとかご自宅など生活がメインという形になるので、そこをいかにこう、元の生活に近く戻せるかというところなんですが、
そうすると例えばなんか立つ位置だったりとか、
はい、
手すりの椅子とか、
はい、
そういうことも考えたりとか。
そうですね、手すりだったり住環境だったりとか、福祉用具の設定、あとそういった道具の使い方とかもご指導しながら、生活に必要なところ、そういった生活環境を整えるというところを軸にしながら、その上で必要な、日常生活の訓練だったり、その後は趣味の活動だったりとか、社会参加、そういったところにもつなげていけるといいかなということで、行っております。
やりがいのある仕事ですね。
はい、
ね、生活に密着した。はい、ありがとうございます。じゃあ寺島さんお願いします。
はい、僕の方はケアマネージャーをしております。ケアマネージャーの仕事はですね、介護が必要な方のためにケアプランを作成したり、介護サービスの調整を行ったり、必要な申請をお手伝いしたり、毎月お宅に訪問して何か変わったことはなかったかなど、介護に関する悩みなど聞いたりしています。安心してご自宅で生活ができるように関わっていくっていうのが、私の仕事というふうに思っております。
つまり、寺島さんが立てたケアプランで、稲垣さんが、
はい、
訪問リハビリに行くなんてこともあるんですか？
あ、そうですね。なので、リハビリがお家で必要な方ということに関してはちょっと稲垣さんに相談して、入ってもらったりということは、仕事の中でもいつも協力してもらっております。
ケアマネージャーさんの仕事っていうのはよくわからない人もいるかもしれないんですけど、
はい、
患者さんの状態があって、要介護いくつだとかっていうのが出て、はい、要介護度によって、介護保険が使える範囲内は決まるんですけど、それに対して介護保険の何を使うかということを、家族の方とご本人と一緒に考えていくみたいな、そんなイメージですか？
そうですね、やっぱりご利用者の様子を見て、何が必要かっていうのを、アセスメントや聞き取りをして、で必要があれば支援につなげていくっていうのも、ケアマネージャーの仕事の業務の中に入ってますね。
はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、今日お二人がなぜお越しいただいたのかという主な目的がですね、この度ですね、共和会である会を立ち上げられた、その会の メンバーであるお二人ということで、そのことについてですね、経緯だったりとか、その何の会っていうところを、じゃあ説明していただいていいですか、稲垣さん。
はい、まずこの財宝会という、まあ、文字なんですが、
財宝会という名前なんですね。
はい、
うんうん、
あの在宅の財に、包むという字、
在宅の財に包む、
はい、あと会議の会、
あ、そういうことね、
はい、
財源の財に宝じゃないんですね。
そうですね、ちょっと違う意味
合いがしますか。何か違う感じ、
はいはいはい、これはまあ造語という形になりまして、はい、あの約2年半前に、はい、あの協和会の介護保険事業所、まあ、8事業所が集まって、はい、あの立ち上がったプロジェクトになります。はい、で昨今ですね、まあ、高齢化だったり、まあ、認知症の方が増える中、まあ、住み慣れた地域で自分らしく生活の最後まで暮らしていけるように、まあ、地域全体で支え合う、そういった地域包括ケアシステムの取り組みっていう施策が、まあ、国の方でも進められていると思うんですが、うん、協和会の方でも、まあ、それに基づいた協和版の地域包括ケアシステムの構築を目指そうではないかということで、それがまあ このプロジェクトが立ち上がったきっかけとなります。
じゃあ、まあ、あの協和会近隣の方たちを、まあ、あの協和会 そのある資源をフル活用して連携しながら、はい、その生活をお支えできたらいいなって、そんな感じですね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ、あの寺島さん、
はい、
ケアマネの立場からこの財宝会の意義をどんな風に考えておられますか。
はい、ケアマネージャーとしてはとてもありがたい取り組みだなという風に思っております。あのご利用者様やご家族に対して関わりのある事業者が連携を取って状態に合わせたより良い支援を考えて実践してくれているので、すごくありがたいなというふうに思います。で、安心して任せられる事業者があるっていうのは、まあ、ケアプランを立てるときに、まあ、より良い判断材料になりますし、あとご利用者様が喜ばれることにつながるということは、まあ、財宝会が、あるということで、まあ、今後も継続してほしいなというふうに思っています。
あのさっきお話伺ったようにケアマネさん その仕事っていうのは、その介護保険の枠の中で、まあ、あのそのご利用者さんにより適したケアプランを立てるということなので、はい、こういうふうにこう連携している会があるということは、まあ、そのヒントにもなりますよね、きっと。
そうですね、やっぱりあの連携しているってことは利用者さんをしっかり見てくれているっていうことにつながりますので、それはすごくあのありがたいというふうに思ってます、
はい、ありがとうございます。じゃあ稲垣さんに、
はい、
あのこの財宝会の主な活動についてもう少し詳しく教えていただいてもいいですか。
はい、
はい、
財宝会にはですね、4つの部門がありまして、相談支援部門、通所支援部門、在宅支援部門、入所支援部門、この4つがあります。でここの部門にはですね、それぞれの専門職が従事しておりまして、まあ、ここでまあアプローチや支援するだけではなくてですね、まあ、医療と介護の枠を超えて、まあ、多職種が手を取り合いながら、まあ、一体となってサポートすることで、まあ、より良いケアができるのではないかということで、日々活動しております。で特にですね、活動する上での3つのキーワードを大切にしておりまして、連携協働、あと一体的な支援、つながる支援、ここをですね常にイメージしながら、啓蒙や活動に取り組んでおります。でこれらのですね活動をですね、あの動画でまとめたりですね、内容を、整理したものが、ホームページを作らせていただきまして、協和財宝会とですね、検索していただくと上位に出てきますので、ぜひこのホームページもご覧になっていただけるとありがたいなと思ってます。
ありがとうございます。今日は財宝会はあの字がね、あの、はい、財産の財じゃなくて、
はい、
在宅の財に包むの会ですね。今日は財宝会で検索いただければ、はい、まあ、その状況が分かってくるということなんですけども、
はい、
まあ、今ねあの4つ その事業体があると、相談事業と通所と、
はい、
通所っていうのはデイサービスとかデイケアとか
ですね。そうですね、はい、
から在宅というのはヘルパーさんとかですか。
ヘルパーとか、はい、まあ、訪問看護、
訪問看護、
訪問リハビリがそれに当たります、
はい、そうですね。で入所は入所施設があるってことですね、はい、それら4つ、相談、通所、在宅、入所の4つの、まあ、あの事業があって、
はい、
それらがこう連携しながら、うん、より利用者さんにとって、その方にとってより良いその支援は何なのかということを、まあ、考えていくということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。 そうですよね。ケアマネさんからの評判はどうですか、この財宝会の
評判ですか、うん、そうですね、うん、また多分後ほど多分事前報告会ということも、うん、のこともあの報告されると思うんですけど、うんうんうん、ケアマネージャーからは、うん、感想だと、うん、そうですね、まあ、とても勉強になりましたっていう声が多数あったかなというふうに思います、うんうんうん、あとはやっぱり成功事例を報告してるもんですから、うんうんうん、中には失敗事例が逆に聞きたかったわっていうようなご意見もありましたので、そういうのも逆にお伝えするとまたそこからまた気をつける点も分かってくるので、うんうんうん、そういうのももし報告できることがあれば、うんうんうん、できるとまたより親しみやすくなるのかなっていうところは感じました。
はい、ありがとうございますね。急に質問を振るからね、すいません
びっくりしちゃった。
いつも、うん、嵐は突然にやってきます。はい、ありがとうございます。ではですね、番組の途中ではありますが、ここで番組のテーマソングをおかけしたいというふうに思います。この番組のテーマソング、財宝会にぴったりです。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。ではですね、先ほどから話題に出ている財宝会についてまたお話を聞いていきたいというふうに思います。利用者さんにより良いサービスができた、こんな事例があるよっていうことを今日ご用意いただいたってね、はい、いうふうに聞いてます。利用者さんのご許可もいただいてご用意いただいたというふうに聞いておりますので、少し教えていただいてもよろしいですか。
はい、それではご紹介させていただきます。安心したですね、日常介護と、生活の改善に向けて、訪問看護、訪問リハビリ、ヘルパーの3職種が連携協働して一体的に支援した事例のご紹介をさせていただきます。この方はですね、脳梗塞後遺症と重度の肺の疾患を患って見える高齢な方でして、ご自宅で、酸素の吸入と、呼吸がうまくできないので呼吸換気の機械を使用してベッド上でほぼ寝たきりの生活をされている、独居の事例の方です。ある時この方がですね、コロナウイルスに感染され入院となりました。この入院を機にですね、体力や筋力、活動意欲も低下してしまいまして、今まで介助してできていたポータブルトイレの排泄がベッド上でおむつになってしまいました。また食事でですね、飲み込む力も落ちてしまいまして、今までの食事内容ではむせ込んで食べれなくなってしまいました。 ご本人ご家族からはですね、以前のようにポータブルトイレでの排泄やご本人が食べたいものを食べさせたいと、希望がありました。まあ、そこで私たちですね、三食種が、ケアマネさんとも相談いたしまして、その希望に少しでも近づけるように協議検討いたしまして、安全にポータブルトイレに乗り移りができるように、リハビリでご本人がやりやすい環境を整えまして、繰り返し乗り移りの練習を行って、看護師やヘルパーとも動作法の統一をすることで、まあ、徐々にですが、介助下ですがポータブルトイレの排泄が行えるようになりました。また食事においてもですね、毎日食支援を行うヘルパーから、食事量やむせ込みやまたの状況などを、まあ、看護師やリハビリに報告をしてくれます。その状況を受けてですね、看護師とリハビリが飲み込む力などを評価練習することで、ご本人の状態に合った食事形態で食べたいものを安全に食べられるようになりました。で、今現在はですね、高齢化や、まあ、病状の悪化によってですね、またできないことが増えつつあるんですが、まあ、ご家族とも相談をしながら、看護リハビリヘルパーの、まあ、3職種が連携協働し、ご本人に少しでも寄り添える支援ができるように日々、試行錯誤引き続き取り組んでおります。はい、こういったようなエピソードです。
すごいね。まあ本当にこういう支援がないとなかなか暮らし、はい、地域の中で暮らしていただくことが難しい事例だなっていうふうに思いながらお聞きしたんですけど、はい、やっぱりお家で過ごしたいという気持ちがね、お強いんですよね、きっとね。
そうですね、ご本人もかなりご自宅で、うん、ずっと過ごしたいという思いが強いこともありまして、うん、もちろんご家族も通い介護で、うん、まあ、頻繁に通っては見えるんですが、うんうん、まあ、そこの足りないところを看護リハビリヘルパーが、うん、まあ、穴埋めをしながら、うん、日々生活をされているというようなご状況ですね。
そうですね、お一人暮らしでもこういう支援があれば、まあ、ご本人のご希望に近い生活ができるという、ね、そのためにはやっぱり連携が必要でという、そんな事例ですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。こういう時はやっぱりヘルパーさんが食事を作る感じなんですか？
まあ、飲み込みが非常にちょっと、うん、まあ、力自体弱くなっているので、うん、まあ、そういったちょっと、飲み込みやすい食べやすい既製品を使いながらという形になるんですが、
そういうことなんですね。はい、はいはいはい、でそれでヘルパーさんが介助してくださいながら、
はい、
食事をしてということなんですね。
そうですね、はい、
で看護師が、まあ、その状況の把握をして、身体の状況の把握をして、リハビリが、まあ、その姿勢だったりとか、そういうところも考えるのかな、そういう時は。
そうですね、寝て見える、うん、まあ、少しでも安楽に過ごせるような、うん、まあ、寝て見える姿勢だったりとか、まあ、ポータブルトイレに移す時の、うん、まあ、安全に移せるような、うん、まあ、方法だったりとか、物の位置とか、そういったことを、まあ、共有するというところですね。はい、
だから排泄とこう嚥下って本当にこう生きていくためには必要な部分を、うん、まあ、この看護師ヘルパーさんリハビリが、はい、連携しながらやっているという事例ですね。はい、こういう事例多いんですかね、ケアマネさんとしては。
そうですね、あまりここまで成功した事例ってなかなかないかなというふうに思いますね。ただやっぱり利用者さんはご自宅で生活したいっていうお気持ちを持っている方が多数いるかなっていうふうに思います。だそれがやっぱりできる人とできない人もいますし、できる人であればこうやって支援を支えながら、まあ、生活ができているっていうところにつながるので、
そうですよね、
はい、
はい、ね、ご自宅で過ごしたい人には可能な限りね、こういうふうに連携をしながら過ごしていただくといいですよね。で、まあ、そんな実践報告会も2回ほどですね、財報会の実践報告会というところでされているというふうに聞いてますけども、こう地域のケアマネさん多く参加されたんでしょうかね。その反応とかはどんな感じだったんでしょうか。
はい、先ほど少し寺島さんの方からもお話がありましたが、はいはい、今年4月にですね、第2回目を、開催いたしました。
はい、
今回ですね、その認知症ご利用者への、まあ、連携を通した支援ということで、報告をさせていただきまして、まあ、約地域のケアマネさんが20名ほどご参加いただきました。
はい、
で、まあ、ケアマネさんの方からはですね、やはりこう連携の大切さや重要性が分かったとかですね、まあ、認知症の方への、まあ、支援の工夫だったりとか関わり方、まあ、そういったことが非常に参考になったよというようなありがたいご意見をいただきました。
うん、はい、はい、ありがとうございます。認知症のケアについてこう 実際報告会があったんですかね。
そうですね、今回はその認知症の方への支援ということに、トピックスを当てて、それぞれ発表の内容をまとめたということで、それをちょっと聞いていただいたという
ところですね。なるほどなるほど、はい。まあ、協和会はもちろん医療機関でもあるので、比較的こう専門的な知識の提供だったりとかっていうところもドクターもいますしっていうところでは恵まれている環境にあるのかもしれませんね。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、今後の目標をお聞かせいただきたいんですけど、まず、今仕事の話ばっかりしちゃったからプライベートな目標、あんまりこう個人情報があるからこれ聞くとですね、私がまたハラスメントになるかもしれない聞ける範囲で言っていただける範囲でですね、お聞かせいただいてもいいですかね。はい、
はい。私の方の目標としてはですが、ちょっと趣味がですね、登山という1年に1回か2回程度なんですが、友人と登ったり、息子も入って、登山をしたりという形があるんですが、なかなかこうスケジュールが合わなくて、1年に本当に数回しか行けないところではあるんですが、その登山をするにはやっぱり体力が必要なので、その日々の体力を、登山をするための体力をキープするように、日々ジョギングをしたりとか、筋トレをしたりとか、そういったことを忙しい中でも続けていきたいなというのが、日々の目標として持っております。
ジョギング何キロぐらい走るんですか？
ジョギング、キロではないんですが、大体30分ぐらいとか、自分のペースでですが。
30分走るってすごいことですよね。
そうですね、軽いジョギングという形ですが、
歩いてるわけじゃないですよね。
疲れたらちょっと歩いて
る、疲れたらしますけども、はい、あんまり詳しく追求30分もすごいですね。はい、ありがとうございます。寺島さん、
はい、僕も今日今は慢性的な腰痛に今悩まされておりまして。
あ、それは稲垣さん直してあげなきゃ
いけない本当に痛い時はちょっと稲垣さんに相談して、こうやるといいよとか、こういいトレーニングの仕方とかもちょっと教えてもらったりすることもあるんですけど、今は自分でジムに行ってちょっと筋肉をつけようと、筋肉でちょっとカバーしようというのをちょっと筋トレをしたりだとか、あとマッサージを受けたりして、ちょっと腰痛が緩和できるような形でちょっといろいろ受けたりはしてるんですけど、なかなかそれが治らないので、治して、僕も運動は好きなので、スポーツがしたいなというところがあります。それで、今子供がバドミントンやってるんですけど、それにちょっと子供にちょっと親の威厳をちょっと見せたいなと、挑戦してちょっと勝つぐらいの気持ちはあるんですけど、
ボロ負けですねきっとね。
ですからね
、そうなんですね。やっぱり腰痛の人には筋トレですか？
そうですね、筋肉をまあ和らげるというところありますが、それはやっぱり一時的な効果になってしまうので、筋肉を腹筋背筋等を鍛えるというところはとても大切かなと思うんですが、あとは続けるというところですね。
継続です。はい、ありがとうございます。
続ける何の回になってきてるか分からない、はい、ありがとうございます。ではですね、またちょっと仕事に戻りますが、今後仕事の上での目標を教えていただいていいですか？
はい、はい。今お伝えしたようなですね、協和財宝会のこの取り組みはですね、日々頑張ってはいますが、さらにこうブラッシュアップしていきたいなとは思っております。やっぱりこう連携というのはこう些細なことでもこう相手のことを考えながら、相手が助かる情報提供や自発的な行動だと思うんですね。こういった思いをですね、管理者さんだけでなく現場のスタッフの方々においても、日々の業務の中でこう自然に連携協働ができるように、そういった風土がさらに作っていけるように今後取り組んでいけたらいいかなと思っております。この取り組みが協和会のブランドの、一つにも、どんどんつながっていけるといいかなと思っております。
本当に会の中で皆さん生き生きとしているので、そういう連携ということの風土はますます強化されてるなっていうふうに、私も財宝会のメンバーというか、たまにちょこっと行かせていただいてうーんってこう聞いてるだけですけど何の力にもなれませんが、そんなふうに感じてます。じゃあ、はい、
はい、
寺島さんどうですか？
はい、僕の方もそこの財宝会の取り組みが、やっぱりこう事例検討会とかっていうのを行ってますけど、やっぱりもっと皆さんにもっと知ってもらえるようになるといいのかなというふうに思います。 かなか市内や近隣のケアマネージャーも、うん、にご紹介はしてるんですけど、うん、なかなか来られない、うん、方たちもいらっしゃいますので、うん、その方たちに、まあ、周知していって、うん、まあ、協会の取り組み、こういうこと取り組、こういうふうに取り組んでるんだよっていうことを知ってもらえると、うん、またケアマネージャーさんたちも計画を立てるのに、うん、お役に立てるかなと思いますので、ぜひそこら辺は周知していきたいなというふうに思ってます。
そうですね。そのためにも、まあ、先ほどご紹介いただいたホームページですね。ぜひね、もう一回再度言っておきますね。今日は財報会、財報会は在宅の財に包むの会ですが、今日は財報会でホームページ引いていただいて、ぜひその様子、確か動画でしたよね、あれね。
はい、動画も入っておりますので、はい、活動してる様子をですね、みんなでちょっと撮影して、はい、作りましたので、
はい、気楽に見ていただける感じですもんね。
はい、
はい、お菓子食べながらでも見ていただけるしね、お酒飲みながらでも見ていただけるので、はい、今日は財報会のホームページ、はい、ぜひ見ていただけたらというふうに思います。はい、もう時間なんですけどね、
早かったですかね。
はい、リクエスト曲いただいてるんですけど、稲垣さん、このリクエスト曲何なのかというところとですね、なぜこれ選んだのかというところを教えてください。
はい、この曲のですね、歌詞の中にですね、暗闇の中に咲くひまわりということ、フレーズがあるんですが、うん、で私が所属しているのソレイユの方では、イメージのロゴがですね、ひまわりなんですが、その、まあ、ひまわりはこう花のメッセージとしては、いつもあなたのおそばにというような意味合いがあるんですが、なのでこう悩んで見える方々の、まあ、光に私たちも少しでも慣れたらいいなという思いを込めて選曲いたしました。
いい感じね。いいね。ちょっと辛いことがあったってね、ひまわりのように明るく咲いて、ね、あなたのそばにいますと。
素晴らしい、
ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よくわかりました、財報会のことですね。よくわかったので、ぜひ皆さんにはホームページ見ていただけたらというふうに思います。はい、今日のゲストは、特定医療法人協和会協和病院、稲垣さんと寺島さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
次回は9月8日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下奈美でした。さようなら。
Oh